私たちのために十字架にかかり、三日目に終えた死に期待しながら御言葉に聞きたいというふうに思います。おはようございます。本当に皆さんの祈りをありがとうございました。2月27日、水曜日から水木金と3月1日まで、2泊3日でしたけれども、白馬スネゴイキャンプに行ってまいりました。長崎から行く方はですね、当日は間に合わないので飛行機が前日から一泊しまして、で、羽田空港ロビーホテルって、ロビーで泊まったってことですよ。そういうホテルじゃなくて、最新ニュースに羽田空港ロビーホテルと書いてあるから、すごいホテルだろうと思ってしまいますが、あれはロビーで泊まったってことですね。そういう人もいれば、ビジネスホテルに泊まった人もいましたけども、そうやってですね、次の日朝から、一緒に行きました。そして、向こうに行きまして、開会礼拝でですね、パウロ牧師は時のことを語られたんですね。で、去年の白馬キャンプの時と全く時が変わっているということだったんですね。で、例えば、一つは、ベンジャミン・コマナパリさんは、去年は全く関わりが、途切れていたわけですね。で、ベンジャミン・コマナパリさんというのはですね、インドの、伝道師の方で、伝道者の方で、世界中に300以上の教会を作って、特に大きな教会のとか大きな集会をする、飯があるんですね。そういうコーディネーターをされます。で、この前、ウガンダに行った時も、数千人の、数千人って言ってもですね、例えば3000人って言ってもですね、大体南は大げさなんですね。だから3000人の集会って言っても300人ぐらいだろうと思って行ったみたいですけど、本当に3000人いたわけですね。だから本当に3000人だったんです。だから一般的な南的な言い方としては3万人の集会だったということなわけですね。だから本当に3000人集まった集会とかですね。あとそれからインドに行った時も、2000人の牧師のカンファランスって言って言われたんですね。で、それでパウロ牧師が、200人ぐらいかなと思ってね、大げさに言うからと思って言ったら、本当に2000人いたわけですね、牧師のカンファランスでね。だから一般の集会は本当に数万人の集会だったりですね。これはもううんと昔の話なんですけども、そういうふうに、そういう大きな集会をコーディネートする飯を持ってらっしゃる方ですね。で、16、7年前、長崎にも来られました。で、そしてその時、ルツマエダさんがいつもお話しているように、その、カンボジアの話をずっとされて、カンボジアのことを思い起こされて、カンボジアに導かれたわけですね。で、実際カンボジア個人をするときには随分お手伝いをしてあげたわけですね。で、でもその後ですね、関わりがちょっと途切れてたんですね。でもずっと一貫して予言がですね、必ず、ベンジャミン・コマンプライスさんと関わりが出てくると。本格的な宣教になった時に。そして彼を通して、いろんな世界のネットワークの関わりが開かれるというふうに、もう個人名でずっと予言がされてたんですね。もうずっと前からですね、もう20年ぐらいでずっとですね。で、そして実際ここに来て、関わりができて、今回、この白馬戦後キャンプ来てるわけですね。去年の今頃は全く開かれてなかったからなんですよね。それが一つです。それから、新井浩二牧師に関しても、すねりごいってのは大正新井牧師が始めたんですけども、OSCC っていうですね、お茶水学生キリスト教会館、今お茶水キリスト教会館になりましたけれども、そこでうんと昔始めたことなんですけども、実は関係は途切れていたんですね。で、私昔、イスラエルにもう、10年ぐらい前かな、もっと前かな、行ってましたけども、毎年のように、その頃に、ガリラヤ湖畔でですね、新井牧師との関係の、ね、必ず共に働き、進学校で教えてくださったり、そういうことになるからって祈れって言われて、ずっと祈ったのよく覚えてるんですよね。全く開かれなかった。何回言っても来てくださらなかったし、あれだったんですね。ところが、今、月に一回ですね、すごいセラペアをやって、で、今回は進学校でも教えてくださるようになってですね、で、なんかもう、うちの教会の人もしょっちゅう向こうに行ったりしてですね、なんかまばしキリスト教会の新年聖会ね、向こうは簡単にやりますから、ね、新年聖会は、シノジがクリスチャンセンターのアンティオ教会の人の方が多かったみたいですよね。新井牧師は言ったからですよ。来い来いって言ったから言ったんですよ。ね、押し寄せたってなくてね。だから、そういう感じなんですよね。だから、もうすごく、ね、関わりができてくるわけですね。これはね、ちょっと前のことを知ってる人にはびっくりしますよね。で、成就してしまうとなんか普通にみんな思ってるんですけど、去年の今頃全く考えられなかったことなんですね。それが起こってきてるわけです。で、僕は次道牧師も去年の賛美と感謝リバイバルキャンプに来られたんですね。で、ちょうど今頃ね、長老にメールが来てね、来られるつもりですけども、いろんなことがあるので祈ってくださいってね、密かに祈ってたんです。お焼きにしないでね。そしたら来られちゃったんですね。そして、それから秋元牧師を招かれたりしてセミナーをしたりしてですね、それも予言されてたんですね。必ずリバイバルというポイントで大川牧師と関わりができて、そして行ってセミナーをするときが必ず来るって、全くそういう可能性がなかったときにね、で祈ってたんですね。 それらの、もう前から予言されていたことで、全く可能性が人間的には見えなかったことが、今ことごとく成就してきてる。で、白馬専用キャンプの時に、トマスさんって言って、フィンランドだったっけ、北欧の、方から連絡が入ってたんですね。それは実は北欧の宣教団体と関わりができると。ベンジャミンさんとその北欧の宣教団体と関わりが、それがお会いの時の働きのポイントであるって言われたんですね。ベンジャミンさんとその宣教団体がね。全く何もなかったら、そのホームページを通して向こうから来たわけですね。で、ポイントはイスラエルだったんです。ね、面白いですよね。で、ベンジャミンさんもお父さんがずっとイスラエルのために乗ってて、さっき言ったようにイスラエルのために、なんでしょうかね、ラジオをわざわざね、持ってなかったのに買われて、で、その時ね、涙ぐんで話せなくなっちゃったんですよね、ベンジャミンさんが。で、そういうタイプじゃないんですよ。説教は聞いたらわかりますけどね、さっきも言いましたように、なんだっけ、何を、へし折れって言ったんだっけ。問題を掴んで、へし折ってっていう、ものすごいパワフルな、どっちかというと、まあ、もうなんか本当にペンテコステって感じですね、みんな対して告白させるんですよね、バンバンね。なんか正直して慣れてない感じですけど、ね、そういう感じだったのに、その時だけはね、なんかもう涙ぐんで話せなくなっちゃった。あれは明らかにその人じゃなくて本当に祈って、本当に両親が祈って彼らも一緒に祈ってきた、死から来た何か迫りだったと思いますね。それがポイントで開かれてきちゃったんですね。だからね、面白いですよね。どっちも一緒がポイントなんですよね。我々も一緒に対して飯を持ってるでしょ。で、それが全部ここに来て一気に開かれてきてるんですよね。次々に。そして歴史的に見たら、ローマ法が、ベネクト16世が退位しましたよね。昨日の朝日新聞によると、これ朝日新聞ってことですよ。ね、ローマ法庁の、なんかすごい問題が浮上してて、書いてありましたね。ちょっとびっくりしましたけど、私ね。で、権力闘争。まあ、それはどこでもあると思いますけども、それであげて、同性愛、ね、幹部に同性愛があって、水教の中でもそれで、今回欠席する水教がいるってね、コンクラベって次の方を選出するときにね、そんなのが新聞に出てました。ちょっと今までにないようなことが起こってきたわけですね。で、それ以外にもいろいろ問題が浮上してきてるみたいでね。で、明らかにこう、ちょっと、ね、これは一つの大きな、日本ではあんまり大きな話題になりませんけど、これは海外ではすごく大きなことなんです。ローマ法と言ったら、ものすごく影響力がありますから、世界にですね。そして、院政が落ちたでしょ。で、院政が落ちたのもね、ロシアだし、東日本大震災も2年前だけど、東北なので、九州とちょっとね、あまりこう感じないんですけども、実はね、あれはすごいことなんですね。で、まあ、前話もしませんけど、福島の原発がね、ちょっとね、まあ、今もまだ問題になってますけれども、ちょっと今までないことが起こってきてるわけですね。で、明らかに、この一般の社会を見ても天才人才をいろいろとってもですね、普通じゃない。例えば中国が日本に対してね、なんだ、勝者したんですかね。こうね、あれは考えたらすごいことなんですよね。アメリカだったら間違いなく打ち返していただろうって言われてますからね。だから、ちょっと日中関係がね、私は中国好きですよ、ごめんなさいね。ちょっと本当に戦争になってもおかしくないような状況が来てるわけですよね。ね。戦争は望んでません、ごめんなさいね。だから、でもそういうちょっと今までないね、そういうことは今までちょっとね、でも今本当に起こってもおかしくないようなことが来てるわけですね。だから、ちょっとね、歴史が動いている段階で神様がこの群れに言われたことを次々に成就してくださって時が変わったってことなんですね。で、皆さんどうぞ、その時が変わった後っていうことに目を覚ましてください。これから説教するから起きてるってことじゃなくて、で、時が変わった後っていうこの時代に対して、しかもそれは時代も変わったし、この群れにおいてもはっきりその時が明確に変わった後って、本当に第二ステージに入ってきた後って、で、実際選挙の働きも、序章だったけど、今までは、本章なので、真面目に順教が起こってもおかしくないと思って、本気で思ってるわけですね。で、20世紀は今までで一番順教者多かったんです、実は。で、21世紀はさらにそれに拍車をかけようとしています。イスラム圏伝道を本気で考えたら死を覚悟しないといけません。今、タイから一時帰国されて、日本に戻ってすぐまたマリに帰られました。名前なんだったっけ？ギル、ありがとうございました。ドクターギルね、覚えてらっしゃいますか、マリから来られたギルね。で、ずっとタイでね、毎回オンラインされてたんですよ。で、必ずオンラインしてくださってたんですね。で、家族のように感じるってね、嬉しいですね、そういうふうに言ってくださるとね。で、そして結構先週帰ってきたんですけども、土曜日にまたね、ちょっと、本当は日曜日出てから帰るつもりだったんだけど、どうしても土曜日に帰らなきゃいけなくて、昨日、マリに帰ってかれました。で、奥さんの出産をご自分で、お医者さんだから出産されて、ね。そして、また戻ってこられるそうです。終わった後に、こちらにね。 それで今度帰ってきたら、ね、パパはですね、フィリピンのドクターは、ね、ワイフになって帰ってくれましたけど、今度ご主人が来られるんですね。またね。で、ぜひ皆さんですね、何の話をしたか、取り出ましたけども、時代が変わってきたってことなんですよね。で、明らかに、ちょっと、今までとは違う時代で、群れにもそのことが起こっていくことに対して目を覚ますって話だ。目を覚ましてほしいんです。目を覚ますっていうのは、ちょっと時代が変わったってことに意識してほしいんですね。で、宣教も、序章だった時から本章に入ったわけですね。で、本章に入ったら、はっきり私たちは一番最初に与えられたものはね、お墓なんです。小児科クリスチャンセンターが一番最初に与えた個性資産はお墓。アブラハムと一緒。アブラハム最初に与えたお墓でしょ？カナンの地に。ここを与えるって言われて与えられたのはお墓だけだったんですよ、アブラハムは。主の時間もお墓が与えられたんです、最初に。88年にも与えられましたからね。そして、まだ来てませんけど、今度はいつ起こってもおかしくないと思ってるんです。ってのは我々は十字架を追ってる地域に行くって主に言われてるから。で、2月5日に殉教世界でしょ。ちょっと時代が変わったんですね。で、そのことをまずパウロ先生が最初に言ったね、時が変わったですよって。はっきりと時が変わった。去年とは全く違う時になったんだっていうことをね、言われたんですね。そして最後にね、面白いです。最後に、一番最後に言ったのは、吉明の一章から話されてですね、踏み出していかないといけないって言われたんですね。踏み出すときに、ことは上手すると言われた。例えばですね、求めなさい、今日のところね、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあると。で、私は固く信じてると。求めれば与えられる。求めれば与えられるって固く信じていて、求めなければ与えられないわけですね。感謝すればすべてのことが益になると固く信じていて、感謝をすれば必ず神の気がされると固く信じていても、感謝しなければ何も起こってこないわけですね。わかりますよね。この、踏み出していかないといけない。語られている言葉に踏み出していかないといけないですね。で、海外宣教すれば教会は急成長するってことをね、予言されたんですけど、また今回の白馬宣教キャンプでもね、序章でそうだって、本章にいてもそうだって予言がありましたけど、本当にそうだと思います。でも、そう信じていても、行かなければ、一緒ですよね。で、で、今日ここの御言葉なんですね。求めなさい、そうすれば当たりません。もうよーく知っている御言葉ですし、信仰の一番の基本で、祈りの一番の基本です。でも、実はこの御言葉を知っていることと、行っていることは違うんですね。信じて、本当に信じているならそれに従う。つまり応答するんですね。そうすると、技を見るんです。神の真実を体験するんです。知識ではなくて、体験するんですね。で、クリスチャンってのはね、証を持つ民なんです。証ってのは、神の体験を持つ民なんですね。で、皆さん体験を持っていらっしゃいますか？で、正直な人はね、結構証があるんですよ。ね。でもさらにね、たくさん持ってほしいと思うんですね。で、今日のところに行きますけど、それでね、今日ね、ちょっと、もう本当に基本なんだけど、もう一遍基本から行こうと思ったんですね。で、今年私に与えてみることは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい。これが、キリストイエスにあって神があなた方に望んでいることですと。で、この御言葉が、この御言葉が受肉し、この御言葉に応答するなら、栄光は私の神に必要で、必ず栄光を神が表してくださるっていう、ね、神様約束しておられるわけですね。で、まあ、いつも喜んでいなさいから、喜びから行こうかと思ったんですけどね。なんか神様祈りのことをまず言えって言われたんでね。今日は祈りのことをお話をします。で、祈りって思わないでほしいね。祈りはうちの子供。ね、祈るって言ってほしいんですね。で、これ祈りってのは名詞なんですね。祈るってのは動詞なんですね。祈りの話を100回聞いて、祈りの本を100冊読んで、祈りについて皆さんが素晴らしい説教をしたとしても、祈らなければ、あなたは神を体験しません。よくわからなくて、どう祈っていいかわからないけど、とにかく祈り出す人。で、最初ははちゃめちゃであっても、とにかく祈る人は、神を体験します。祈りがどういうだけ力があるか、祈るときどんなに神が働くかを知ってます。なんかね。でね、ぜひね、祈る。求めることをしてほしいですね。で、求めなさい、そうすれば与えられますというのは、これは約束です。だから、求めるという神を与えてくださるんですね。で、求めてますか、皆さん。求めてますかね。で、三つ言いますね、今日はね。ね、限られてますのでね。一つ目はね、求めてると思うんですけども、本当に心から真剣に求めてる場合と、 祈ってるんですよ。求めてるんですけど、なんか、あんまり心が入ってない場合って結構あるんですね。で、どういう時真剣に求めて本気で求めると思います？本当に願ってること。本当に求めていること。物でもいいし、代でもいいし、人間関係で何でもいいですけど、本当に求めてる時は真剣になるんですよね。でもなんかまあ、一応求めてるんだけど、ね、なんていうかね、もっと言えば、本当に一番願ってること。まあ、どうしても食べ物の話になってすいませんね。いつも私がしょっちゅう使うのは、うな丼ですけど、あ、焼肉にしようかな。ね、焼肉の、バイキングの特上焼肉、バイキングフルコース、アイスクリームも、なんで、フリードリンクも、どの肉を頼んでも、あ、デザートも全部 OK! っていうコースとですね、それで行きたい！ね、ほんで、特上も頼めるコースで行きたい！と思うわけですよね、心の中は。でもそう思いながらですね、すいませんね、こういう話だと急に元気になるんですけど、ね、そう思いながらですね、思うわけですね。でもなぁ、なんかそういうこと神様には失礼な気もするし、ね、先週の献金10円だったもんな、ね、それにちょっと最近自分なんか朝もあんま祈ってないしな、ちょっと神様に態度悪いからそんなこと言ったら神様怒っちゃうかもな、まあビビンバ定食でいいか。ビビンバはうちの妻が大好きなんですよ。ね、だから間違いないですよ。ビビンバは素晴らしい食事ですよ。ただ私はフルコギの方が好きですけど、だけど、まあまあね、安いって意味で言ってるんですよね。そっちに比べたらね。っていうわけですね。で、そうやって祈るとですね、ビビンバ定食を食べれるわけですね。でパッと横見たらですね、のぞみちゃんが大胆にもね、フルコースの、あれを食べてるわけですね。おいでーとか思ったりするわけですね。笑ってますけどね、結構本当のところ祈ってない人っているんですよ。だから祈りが心が入らないっていうか強くないんですよ。これはいろんなパターンがあるんです。申し訳ないなと思って祈らない人もいれば、日本人はですね、変な言葉だがあるんです。触らぬ神にたたりなし、聖書ないですよ。 100% 日本の言葉です。フィリピンの方、これは日本の言葉です。で、この場合の触らぬ神の神は聖書のゴッドではありません。悪霊です。日本の神々の神ですから悪霊です。触らぬ日本の神々の悪霊は本当にたたりなしで、触らない方がいいです。触ったらろくなことはありません。 100% ろくなことはあります。だからこのことは正しいんです。この神は日本の悪霊の神だから、触らぬ神にたたりなしなんです。皆さん、日本人が証明しています。どうぞ日本の神々を信じないでください。触らないでください。いいですか？絶対触らないでください。お守りぐらいなんてとんでもないお話です。声を大にしていかなきゃ、そんな当たり前だと思ってるんですけど、結構日本人弱いんですよね。それぐらいと思ってますけど、偶像礼拝がどれほど神様が君に嫌うか分かってないですからね。これちょっと声を大にして言っておきますね。だから日本人が言ってるんですよ、触らぬ神にたたりなしって。日本人が言ってるんですよ。日本人が自ら証明してるんですよ。悪霊の神々には触っちゃダメだよって。覚えておいてね、これは本当なんですよ。で、その影響を受けて聖書の神様まで下手に触ったら、下手に本音で言ったらえらい見直されると、いや笑いますけどね、結構そういうのが染み込んでる人いるんです。で、まあ、少しでもそういうものがあったら、今日この日を境に、いいですか？ 100% そういうものは捨て去ってください。それは悪霊が入れてきた窓足です。悪霊の神には本当に触っちゃいけません。触れてもいけません。近づいてもいけません。でも、誠の聖書の神様には、私たちは大胆に、厚かましくも、求めるのです。祈りは何で答えるか知ってますか？恵みなんです。うちの長女の名前ですね。今日はいっぱい出てきますね。恵みなのです。恵みって知ってますか？ふさわしくない人が受けるのが恵みなのです。で、皆さん、先週1週間祈り答えて、本来受けてはいけないものを受けたって言ったら喜んでるはずなんですよ。ああ、よかったってね、神様だ、愛だなって思うわけですよね。でも、勝ち取ったのってそうじゃない。祈って勝ち取ったのとか、あれだけ献金したんだからこれが返してもらわなきゃとかね。そうなってくると、これは恵みじゃないんですよ。世の中だとそうでしょ、働いたものに対して報酬なんだから。恵みってのは本来受けれないものが受けるのが恵みなんです。で、なんで私は恵みを受けれるか知ってますか？十字架があるからです。 十字架は私の罪を許すだけじゃなくて、呪いを断ち切って、罪がないものとしてください。あ、間違いません。罪はなくなると言ってませんよ。罪はあるんです。お互いよくわかるでしょ。罪はあるけれども、悔い改めて信じると、罪のないものと見てくださる。これ義人なんです。義と認められるんです。全然正しくないんですよ。罪があるんですね。もちろん清められていきます。どんどん清められていきますが、罪の本質はなくなりません。天に帰って新しい体をいただくまでは。新しい体をいただいたら、罪から解放されます。完全に。この地上にいる限り罪から解放されません。罪はあるんです。でも、義と認められて、白い服を着せてもらってね、本当は真っ黒けなのに真っ白の服を着せてもらって、最近なら服じゃなくてこう、塗るから人は、ね、真っ白系塗ったと思ってください。真っ白になったと。つまり、一回も罪を犯してない人と、同じ権利を持って、神様に願える。キリストと同じ立場で、キリストが祈ったのと同じように、祈ったら答えてもらえるっていうのが、福音なんです。知ってましたよね。知ってましたよね。頭でだけですか。本当にそう信じていたら、なんでもっと大胆に求めないんですか。もう罪はないものなんだもん。例えば分かりましょうか。全部100点取ってきたら、テストの時に、なんか親に言いやすいでしょ。全部100点取ってきたら勝ってよとかね、あるいはね、かけっこで優勝してきたら、白馬エデオ祭で、グランプリ全部と、そうなめしてきたら、へえーとか言って、こうなんかね、わかりやすく言えばそういうことですよ。本当に神様に、いいですか？ふさわしくなんかないんです。全然、値しないんです。でも、十字架があるから、私たちは求めていいんです。で、日本人の得意で、その変に遠慮する人はですね、十字架を割り引いてるんです。十字架に立って求めるんです。私自分の義ではありません。自分がこれだけ祈ったとか、これだけ何かしたってことじゃないんですよ。十字架があるから、厚かましくも大胆に、神様に向かっても求めるんです。全然ふさわしくないけど、それに値しないけど、求めるんです。そしたら、受けるって書いてあるんですよ。十字架の、恵みにより頼んで。だからで、恵みを受けた人はね、やっぱり喜んでますし、誇りませんよね。恵みだから。ねえ。だからね、それを求めてほしいですね。で、今年は特に栄光を表して奇跡って言われてますよね。何回も奇跡のことを言いましたよね。で、先週一週間皆さんお祈りされたと思います。たくさん祈った人も一言祈った人もいろいろいるでしょう。でも、その祈りが答えられたときね、もう祈った通り答えられたときね、いいですか？あなたの前の全くのノンクリスチャン、神を信じてない人がですね、驚いてですね、本当にあなたの神様は本物だ。そんな奇跡をするなんて信じられない。本物だって思わずも言ってしまうようなことを求めてましたか？祈ってましたか？祈ってる方は信仰を働かせてます。求めてください。だって神様の方が今年は栄光を表して奇跡って繰り返し言ってるんですもん。今回もね、説教の中で何度も奇跡って言葉をパウロ牧師をはじめ他の人たちが使われました。だから人間的に言ってるんじゃないですよ。神の方が今年ははっきり言ってきてるから。ただね、こちらがそれを本気で求めるか、信じて願うかなんです。で、願うこと自体が信仰なんです。あなたね、期待してないと願わないでしょ。先週か先々週言ったと思いますよね。祈らなくなったら、クリスチャンは病気の傾向、ちょっとね、傾向が現れてきてると。で、期待しなくなったら病気ですってね。確か先々か先々週言いましたよね。病気の人、今日癒されてください。求めるんです。でいいですか？私にもなく自分にでもありません。自分の行った何かでもありません。ただ十字架の恵みにより頼んで求めるのです。それなら祈れますよ。それなら求めれるでしょう。もうイエス様完了したって言って終わらせてるんだから、あとは私たちが信じて求めるからですよね。これが信仰なんですよね。大胆に求めてほしいですね。で、本当の願いを求めてほしいのです。そうしますとね、祈れるから。求めるからですね。で、もう一つね、ちょっと書き足になりますけども、ね、求めるときちょっと鍵があってですね、求めるってことはないから求めるんですね、多くの場合ね。まあ、物だったらない、経済ならない、人間関係ならこじれてるから回復するようにとかね。今、マイナスの状況だってことですよね。ね、だから求めるわけですよね。その時にポイントがあってですね、こういうタイプの人なんですね。ありません、神様。ないです。いつも私はない。ね、ないないとかし、 なんとかしてくださいよ。もっといい加減、いい加減神様与えてくださいよ。もうどうしてですかって言ってね。ね。なんでのぞみちゃんばっか、なんで、女性世代だから、よしきばっか、ね。なんで、電話なきゃいけないから大変だよな。ね。あくびをしてるヨハネばっかとかね。こうね、やってね、私ばっかこんな目にあってとかね。文句やつぶやきから求めてる人がいるんですよ。今の状況に対して不平があって、あ、別れすとこでいきましょうかね。私の夫は、なんでこうなんですよ。外面は抜群なのに、私に対してはこういう、なんとかしてください、神様、とかね。ね、とっても他の人に優しいのに、ね、神様に対してだけは一見優しく見て、ものすごく固くなり、なんとかしてください、神様、とかね。こういうのをした人は結構いるんですよ。現状を否定し、現状に文句をたくさん言った上で求めてる人。これはですね、実はね、求める前にしなきゃいけないことなんですね。感謝に切り替えるんです。信仰を働かせるってことは、今神は祭壇をなされていると信じる。だからといってそこに留まれと言ってません。今祭壇をなされていることを受け取って、もっと祭壇をしてくださると期待して求めればいいのです。ね。うちの旦那は堅くなで。ね。もうこんな硬さ、最高の硬さです。ありがとうございます。ね、もうこんな硬いの他にはいないと思いますよ。もう素晴らしい。この硬さが解けたらどうなるんでしょう。ワクワクしちゃいます。神様ありがとうございます。もうこんな硬くなる妻と夫の妻になれて、もう本当につまらない人生じゃない。他の人に味わえない。ありがとうございます。ね。うちの子供はもう言うことを聞かない。ね、言った端から悪いことをする。ありがとうございます。こんなね、やりがいのある親はありません。ありがとうございます。子供の側から見せるわけですよね。うちの親は、もう教会のことだけ一生懸命で、私のことはほったらかし、本当に感謝します。ね、もう、私はこうして自分で生きていけるようになりました。ありがとうございます。なんと素晴らしいことでしょうか、神様。ハレルヤー。ね。ね、もうお父さんは仕事ばっかりで帰ってきたら疲れたとか言えません。ね、父は父イコール疲れたです。本当にありがとうございます。いつもいつも疲れてる父を感謝します。ありがとうございます。今度の休みは、一緒に公園に行けますようにって言わればいいんです。文句と否定から始まらないで、本当に現状を受け入れて感謝して諦めるんじゃなくて求めるんです。素直に、大胆に。現状を本当に受け入れて感謝して、でもその上で諦めなくて大胆に神に求めるんです。相手に求めるんじゃなくて自分で何とかしようじゃなくて神に求めるんです。これはね、いいですか、本当にする人としない人では決定的に差が出てまいります、ね。今週する人と、ね、しない人で差が出てまいります。はっきり言ってきますよ。祈りっていいですか、100回説教聞いても祈らない人は何も起こりません。だから最初に祈るって言ったんですね。で、上手に言うなんて考えなくていい。神様の心を見るから、あなたの心を注ぎ出して、ね、辛い時は辛いって言ってるんでしょ。私は、辛いって言うなんて言ってませんよ。辛いのは辛い。悲しいのは悲しい。でも、感謝する。辛いですけど感謝します。理解できないけど感謝します。そして素直に、神様何とかしてくださいって求めればいいんですよ。こう、私の願いはこうなんですって求めればいいんですよ。そうしますとね、本当に主の手を動き出すんですね、これね。これが神の親ですよね。で、本当のことは証しを聞きたいんですけどね。そしてもう一つ大事なことがあるんですよ。で、今週の言い出しますでしょ。で、あることはすぐ答えを見るんです。ところがですね、あることは答えを見るのは来週になってもですね、なんかね、ブスッとしてこなきゃいけないんですね。答えられてない。で、再来週になってもダメ。で、一回経ってもまた待つってことがあったりするんですね。でもさっき、新井牧師の話をしましたよね。十数年前、ガリラヤ湖畔で生き残ったことをよく覚えています。今、成就している。ベンジャミンさんは20年前からになって、で16、17年前に関係が切れて、そして今、成就してきてるんです。お墓は1988年に与えられて、まだ殉教されていませんが、いよいよこれからね、今年ででも来年でもおかしくなくなってまいりましたけど、ある時があるんですね。で最近は殉教なんてガンガンやりませんけど、昔の鉄焼き教会ってのはね、もう、ずーっと4、5時間殉教のための備えのしかしなかった時ってあるんですよ。で、ある祈り切ったんですよ。だからもう今、公ではそんなガンガンしないんです。公ではガンガンはね。なんで、すぐ答えられることももちろんあるんですけど、すぐ答えられないことがあるんですね。神様からね、祈りが違うよとかね、報告を得なさいよっていう促しが来たら、その時は、ね、 素直に行けばいいんです。どうして帰らなきゃいけないんですかとかね。納得できたらすぐ帰ればいいし、納得できなかったら、神様、どうしてなんですか、どうして帰らなきゃいけないのって聞いて、交わればいいんですね。そして、まあ、神様は言われるなら、ね、やっぱりそれに従った方が絶対益ですからね、駅帰ればいいんですね。でも、なあね、神様ってそんな簡単にね、祈りを変えろってあんまり言われませんよ。よっぽどむちゃくちゃな祈りしない限り。ね。あの人殺してくださいとかね。ね。あるいはね、もうちょっとあの人を打ち叩いてくださいとかね。ね。そういうとんでもない祈りをしない限りは、普通は言いませんよね。で、ね、何かというとですね、本当に神様に祈って、簡単に投げ出さない。すぐに答えられるのはたくさんありますが、同時にある期間、祈りながら待たなきゃいけないこともあるんです。時間ね。で、私は忍耐が苦手なんですよ。こうやって説教してますけど。もう待つの大嫌い。ね。だから前も言いましたけど、チキンラーメンね。3分だったの昔は、今2分でいいらしいですけど、ね。お湯を入れて、蓋をして、すぐ蓋取って、かき回りしながら3分経ったら食べ終わってましたもんね。それぐらいせっかちなんだから、忍耐とは一番苦手なんでもね、クリスチャンな特に牧師になってからね、徹底して訓練されました。だからね、忍耐が鍵なんだ、信仰っていうのは。で、今、時が満ちて、なんかすごくいろんなことが動き始めてるんですね。私なんかね、感じるんですよ。これから本当に神の技が始まるとって。でも、それまで20年とか十数年とか祈ってたことがあるわけですよね。もちろんすぐ答えられたこともあるんだけど。でなんですね。そういうのがあるんですよね。で、なんですね。諦めちゃいけません。簡単に。簡単に投げ出しちゃいけません。神様がはっきりノーとか違うって言ったら別ですけど、ね、そうでない限り。あ、で、そうかなと思っても確信がね、はっきりノーっていう確信が来なかったら簡単に投げ出しちゃいけません。サタンが違う違うとか言ってくるから、騙されちゃいけません。はっきり神様の答えを見るまで、見るんです。求めるんですね。で、求めるっていうのは祈りの一番の基本なんです、これは。一番単純だけど、でも基本なんです。でも、ここがしっかりすると、答えられた時ね、何かってその、物が与えられたとかって、そういうこと以上にね、あ、神様は祈り聞いてくれてたって、自分のこと愛してくれてるんだって、それが嬉しいんですよね。子供の時に、お父さんに祈った、お母さんに頼んで、お父さんお母さんが持ってきてくれたり、買ってきてくれたりした時に、もちろん買ってきてくれたらものすごく嬉しいけど、なんか、お父さんが自分のことを覚えてくれていた、お母さんが自分のことを忘れないでいたってのが嬉しくなかったですか？物もだけど、それに伴って。ですよね。で、神様にね、祈って答えられた時にね、もちろん物が与えられたりね、経済が与えたら嬉しいですよ。でもね、その時にね、なんていうかな、それが当たるとき、本当に神様の愛とね、神様は自分のことを忘れてないって、すごくそれが嬉しいんですね。で、それはね、信仰を育むんです。信仰を立て上げるんですね。時間の話をしましたけど、北九州の、イスラエル岡田牧師、感謝ですねっていう人ね。感謝ですね。覚えておいていただきたいと。思いますって言うんですね。説教の時にね。本当に感謝なんですよね。いつも言いますように、フリーウェイじゃなくて高速道路でね、鍵かけてロックしてですね、で私、奉仕行かなきゃいけないのにニコニコ笑ってきて、いやー、感謝ですねって言ったんですね。どうしたんですかって、ロックしましたって言って、待ってくれよって感じですけどね。何も言えなくなっちゃいますよね。でもとにかく感謝の人なんですね。で、その方がですね、イスラエル派遣にね、ほんのちょっと元気が来たと。それで彼はもう仕事全部休んで、最近を求め出したの。人道来たと思って。ね。それで、月曜日に出発なのに、土曜日の段階で境内来てなかったんです。それでも彼は祈りをやめなかった。土曜日に満ちたんです。これでそれから飛行機取ったら日曜日の朝ですね、取れなくて、日曜日だから、月曜の朝に取れていったんです。すごいですね。で私は正直、こういう形でよくないんですけどね。正直言いますよ。負けたなと思ったんですよ、その時。私も行かなきゃいけなかったなと思ったんです。私は神に対してそこまで貧血に求めてなかったなと思ったんで、私本当に悔やめたんです。この前来た時ね、祈ったんですよね。アメリカも試合もパトモスも行けるようにってね、祈ってもらったらね、予言が行けなくてですね、ね、あなたの場合は全て必要ですが、特にイスラエルは必ず行きなさいって予言だったんですよね。 でね、もう、やあってね、思ってで、今回、ベンジャミンさんも、ね、いきなり私に会うのにね、あなたはイサヤにいつも言ってましたね、とか言うんですよね。でね、確かにね、思い出しましたよね、イサヤに対する飯があったんですよね。ちょっと弱くなっていた。求めなくなると忘れちゃうんですね、人って。私ね、お片星行っちゃったの。その時はギリギリでしょ。ね。ギリギリですよ、ここに来たの。そこまで諦めなかった。そしたら今度ね、感謝を賛美リバイバルキャンプ。白馬千里キャンプを求めてたの、彼は。来なかったの、お金は。そしたらですね、火曜日の飛行、月曜日にお金来たの。彼はね、白馬って車が2台目の前に通ったんですって。だから2人で行くって言うんですよ。すごい信仰だなと思うけど。白馬ってバスがね、祈ったんです、神様にバイトしてる時にね。警備員されてますから、今ね。それでこう、ね、そしたら、ね、目の前をね、白馬って書いたバスが2台通ったんですって。これは2人で夫婦で行けると思ったんですって。だから自分がまず当たられたん。六さんはね、そんなこと言っても単車犯だったそうですけどね、ご自身の信仰ですね。必ず夫婦で行けるって言ったらですね、飛行機乗る直前のお金が来て、夫婦で、北九州発朝一番のすごい早い声があるんです。それだけ安いんですけど、それで乗ってこられまして、水曜日の朝、そしてそのままバスに乗って、そして白馬千里キャンプ行っちゃって、で白馬だけじゃないんです。何が違う？感謝と賛美リバイバルキャンプ、行けるようになっちゃったんです。で感謝と賛美リバイバルキャンプはまだ僕先でしょ？また負けちゃいましたでもこのまま終わらないで今祈っております。で何かわかりますかね？前はギリギリでしょ？千里越えキャンプもギリギリで、この独産月でしょ。賛美と感謝リバイバルキャンプはもう答えられちゃった。求めていく人はね、神の答えが動き出すんですよ。最初は時間かかったりするんですよ。だって前話したパトモスの パウロ牧師が一番最初、ヨハネが生まれた時にパトモス行く時に、神に求めたら献金しろって言われたって話ね。でも今度23歳になった時にまた再び行く時はですね、祈って二日後には来ちゃって言っても、覚えてますかね、皆さん。今話すと手がなくなるか見ませんけど。ね。面白いですよね。あのね、求めていく人はね、最初はまた咲いたりするんですけどね、動き始めるんですよ。で、もう一つはね、自分に関して求めることもとっても大事なんですけど、もう一つはね、人のこともね、このマタイの福音書でね、ちょっと面白いのはですね、聖書に戻りますね。7章の7節のところで、まあ、何度か私説教しましたけど、この後に、8節、9節を見ると、自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。子が魚をくださいに誰が蛇を与えるでしょう。理解できなかったんですね。パンと石、魚と蛇って極端な例えだなと思って、まあ、大げさに言った方が分かりやすいからしてるのかなと思ってたんですよね。でも牧師を25年かな、牧師をしましてね、どうも人はですね、さっき言った触らぬ神に叩き出してないけど、下手に石、下手にパンとか神様に、下手に言うと石が飛んでくるとかね。ね。魚をくださいって言ったらね、ウォーって言ってですね、蛇が飛んでくるとかね。そんな風に、さっき言った触る神に叩き出してないけど、そんな風に思ってる人って意外といるんだなと思ったんですね。で、これはね、さっき言ったように間違いだから、ね、断ち切ってください。そんなことありません。神様は、魚をくださいって言ったらですね、何がいいのってね。サバって私安い魚だと思ったら最近そうでもないみたいですね。ね。ね。タイのお菓子厚切ってなんか、めでたいんですけど、そこまで美味しいと思わないんですけどね。庶民なんでしょうね。まあでもやっぱりマグロが一番です。ね。なんでこんな食べ物の話になると元気なのかな。ね。で、何かというと、神様に求めたら、マグロくださいって言ったらね、赤身の特上か大トロが来るんですよ。そういうイメージ持ってますか、神様に。そんな風に思ってますか。あなたも信仰の人になれって言われたら、マグロを求めたら、石が飛んでくると思ってたら偉いことですよね。ね、俺、意識を切り替えてほしいんですね。で、もう一つは、ルカの福音書の方に、もう開けませんけど、有名な話があって、真夜中にね、友達が来るんですよ、お家に。ね、だからその子に、その友達にね、出してあげるものが何もないんだ。それでその人は、別の人のところに行って、別の友達のところに行って、真夜中なのにね、戸を叩いてね、友達が来たけど、パンがないから、くれないかって言うんです。わかりにくいかな？どういうふうにしようかな？私のところにですね、誰にしましょうかね。あ、私が行ったことにしましょう。私が、井上くんちに行くんです。あ、じゃあ井上くんがないことになるからかわいそうだな。ややこしいですね。牧会で帰る大将、ややこしい。ヨハネがうちに来たとします。ヨハネがね、食べ物がなくなったー ね、もう何も食い物がない、助けてくれって来たとします。で、うちにも何もないと。例のかけたら何もないと。うわ、困ったなって。でもね、何とか食べさせてやりたいと思う。そうだ、三つ子さんのところに行こう。あそこにはピザもあるし、それから、なんだっけ、ヨーグルトもあるし、何でもありだって言ってね。で、夜中なのにね、平気でこう行くわけですね。そして、三つ子さん、三つ子さん、ね、うちのヨハネがお腹すかしてるんです。パンください、パン。ピザでもいいですよ、とかって言いますね。三つ子さんですね、いい加減にしてくださいってね。今日、愛子がやっと寝たんです。愛子がまた起きたら大変なことになるから起こさないでとか言って言うわけですね。ですね。ごめんね、愛子ちゃんね。ね。ならですね。ならですね。私はそれでもね、私と井上くんが、井上くんね、ヨハネが叫ぶわけですね。そんなこと言わずに、お願いお願いと言ったらですね、水子さんはですね、愛子ちゃん起こされたら困るから、わっとわかった、ピザでも何でも持ってけってこうくれるわけですね。っていう例えです。うんと簡単に言ったら。で、これでね、しつこくっていうふうによく説教されるんです。一つは確かに諦めないで求めるところなんですけどね。もう一つポイントがあってね、厚かましいでしょ、非常識でしょ、今の私の話って。非常識でしょ。でもね、一つ大事なことだって、私自分のことじゃないんですよね。まあ、ヨハネは子供だけど、あそこの場合は他人ですよね。なんとかしてこの人に食べさせてあげたいって。非常識を覚悟で、それを乗り越え、非常識なんだけど、厚かましいんだけど、とんでもないんだけど、なんとか助けてあげたいと思って、行くわけですよね。皆さん、神様のところにもちろん自分のことを祈っていいんですよ。大胆に求めてください。遠慮しないで、本音で一番で。あなたの愛する人のために、神に食い下がってますか？神様、何とかしてくださいって。私にはできないんですって。助けてあげたいけど、できないんです。ないんです。冷凍庫空っぽ。引っ越しするにはちょうどいい。何にもない。全く全然何にもない。でも何とかしてあげたい。このまま返したくない。せっかく来てくれたのに、出すものもない。助けてあげるお金もない。何もない。でも何とかしたい。神様ってこう叫んでますか？この子を治してあげたい。でも治す力がない。お医者様お手上げ。もうどうしようもない。でも何とかしてあげてくださいって。そういうことですよ、これは。そして答えられるまで食い下が、やめないってことですよ。厚かましくも、非常識にも。さっき言った恵みと関わるんです。私たちはそんなの受ける価値なんかないんです。真夜中に行くのは厚かましいんです。でもイエス様はその例えをあえてされたんです。もっとね、厚かましく、自分のことも愛する人のことも厚かましく、いいですか、人にとは言ってませんよ、人にとは言ってませんよ、神様に向かって、イエスキリストに向かってもっと大胆に祈るといいんですね。何としても答えてくださいって、答えてもらえ困るんですって。それをやったのは韓国なんです。ちょっと韓国今冷めてきてますけど、10年前、20年前の韓国ってのはすごかった。何度も言いましたけど、雪の時に私は行ったんですけど、雪の中で、雪がこう蒸発するぐらいみんな、もう祈りの穴がみんな埋まってるからですね、入れないわけですよね。そしたらみんな雪のところにこう、ひだついて祈ってるんですよ、ガンガンに。韓国語と威厳で。そら、あれだけ奇跡はいろいろ起こりますよね。自分のことももちろん祈ってます。でも自分の家族や人たちのためにも祈ってますよね。そりゃ神様が働かないわけないですよね。で、まず求めることです。で、諦めないで答えまで求めること。三つ今日言いました。一つ目はね、本当に一番心から願っていることを求める。次、今の現状に不安や文句言わないで、感謝して受け取って求める。そして三つ目、答えられるまで求める。いつも長いと思わないでいいですよ。すぐ答えることもいっぱいあるから。いつも長いと思うと祈るのしんどくなるからね。すぐ答えることいくらでもあるから。でも、待たなきゃいけないこともあるんです。時間がかかることもあるんです。後になったら時間がかかってよかったと思うこといっぱいあるんです。だからそのことに関しても、答えられるまで諦めないで祈るんですね。すると神は見事に答えてくださるんですね。そのことをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様。白馬スネゴイキャンプであなたは非常に豊かな祝福を与えてくださいました。時が変わったことを覚えます。はっきり社会、歴史が動き始めています。もう明確に動き始めています。ちょっと厳しい怖い時代にもなってまいりました。でも神様、教会に約束されていたことは次々に今成就されてきています。昔はありえないと思ったことが確かに今起こり始めています。これから約束通り、教会の急成長やたくさんの印と不思議と奇跡が始まってくるでしょう。私たちが素直に、大胆に、自分自身のことを、本当に心から素直に、神様に求め、また家族や友人、そして 迫害するもののためにも本当に神様に向かって求めていく心を与えてください。諦めずに、そして大胆にあなたに求めていくことができますように、そしてあなたの素晴らしい奇跡を、栄光を見ることができるように導いてください。祈りたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、悔い改めまでしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの心からの願い、自分のことでも家族や友人のことでもどなたのことでも結構です。体のこと、心のこと、霊的なこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも構いません。今素直に大胆に主に求めて祈りましょう。天の様、今キリストですねって祈ります。一人一人の心と体に触れ、その求めに応えて解決と勝利をください。イエス・キリストの名によって、心と体よ、やっさりよ、イエス・キリストによって、膝の痛みは消えてなくなれ、腰の痛みは済まって、やっさりよ、脳梗塞の上で完全に癒してください。やっさりよ。最近物忘れがひどいと思ってなんか落ち込んでる方がいますが、忘れていいことは忘れさせてください。忘れちゃいけないことは忘れないなくなるように、今そこに触れてください。働いてください。忘れていいことは忘れて、忘れてはいけないことは忘れなくなるように、聖霊の力によって、やっさりよ。イエス様、ここにいる方やここにいる方の家族、オンラインの見てる方の中にある心の病を癒してください。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、イエス様、不眠症、対人恐怖症、注意血管多動性障害、これらの心の病一つ一つをあなたの全く愛によって癒してください。全く愛を恐ろしめ出します。今聖霊に満たされ、神の愛に満たされなさい。恐れをその人の力出ていけ。心の病、イエス様って言ってせよ。白血病、完全に治れ。新しいステージに立とうとしている人がいます。恐れずに踏み出しなさい。しかしこのはっきりしない、なんかまだ確信に至らないことがある方がいるので、そのことに関して、確信に至らないことの場合はなんかこの神様の方法があります。なんか捨ててしまっちゃいけません。はっきり確信に至った段階で捨てなさい。確信に至る前に捨ててはいけません。なんかある方はもう面倒くさいから捨てようとしています。なんかもう鬱陶しいから捨てようとしています。ある方はそれが重たい、実際に重たい、あるいは何て言うんですか、それを書いてるとしんどい、だからもう捨てちゃいたいと思ってます。でもなんかあなたの中で捨てていいという確信がまだありません。その時に捨ててはいけません。神様の方法があります。これは前に進むための妨害にはなりません。むしろ益になります。あなたは後の日に神の方法でことをなすので驚くだろうと言われます。で、一方でなんかはっきり過去に縛られている人がいて、もう神様は前に行きなさいって言ってるんですけど、どうしても過去のものを見ています。あなたは過去のものから解放されなさい。もうあなたは完全に許されています。私は忘れました。私が忘れたものをどうしてあなたは思い出すのだろうか。私が忘れたものをあなたが思い出しても意味がないと言われます。あなたはこの許しを受け取り、解放を受け取りなさい。そして前に向かって進みなさい。その時あなたは自由を見ていくだろうな。聖霊の自由というのを体験的に知っていくようになると言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。どうぞ一人一人の祈りに応えて、心と体と霊を祝福し、経済を祝福してください。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。Amen. どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。